今日恵みをいただく御言葉はホセア書の4章です。ホセアチャプター4、ホセア書4章、はじめに1節から3節を宣言します。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主イエス様、あなたの御言葉、御言葉なる主、あなたのその命の言葉を感謝いたします。我らともどもこの水曜日、朝ごと昼ごと夜ごとに御言葉が開かれ、そしてあなたの命に豊かに恵まれました。主よ、今この夜、我らともどもが本当にあなたの御言葉によく耳を傾け、よく恵みをいただくこの時とならせてください。今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このホセア書、前回の3章のところまでは、ホセア自身のその家族、主がこのホセアに向かって、カインの女をめとって、カインの殻を引き取りなさいということで、それでホセアが実際にそれを引き取って、でそれで主がこの北イスラエル王国の霊的な状況を、このことを用いてホセアを通して宣言し、そして、前回の3章のところにおいては、再びこの、カインの女を、愛して彼女を買い取る、ということを、ホセアは、して、そして本当に主もまた、このカインに満ちたこのイスラエルの国を買い戻すということを、それを宣言されるんですけども、しかし、本当に条件があるんですね。この3章3節では、彼は彼女に言った。これから長く私のところに留まって、もう会員をしたり他の男と通じたりしてはならない。私もあなたにそうしようって言いました。ですから、夫たる、お方が、本当に許してくださって、でそれで、もうこれからは絶対そんな会員とか、したり他の男のところに行ったりしないで、そして本当に誠実を尽くして長くこの主人のもとに留まりなさい。それならば、あなたは恵みを得るということに、これが条件なんですけども、しかし、結局、北イスラエル王国はその条件を、守らないんですね。で、この4章以降、4章からは、このホセアの、その家族とか、そういった、プライベートなことは一切出てこず、ただ、ホセアの、本格的な予言が、始まるんですね。で、どういう予言か。この、北イスラエル王国の、その、罪を暴き出す、その予言です。イセスミはそう、イスラエル人よ、主の言葉を聞け。これは北イスラエル王国に対して言われていることです。で、主はこの地に住む者と言い争われる。で、それで、もう、ないない尽くしなんですね。真実がない。誠実がない。神を知ることもない。真実、誠実、神を知ることがない。神の民でありながら、それら、本当に、真実、これ、御言葉であり、また、真理ですね、それがない。それから、誠実もない。日本人は、神様を知らないけど、誠実と言われております。けれども、その誠実さも、この国には、このイスラエルにはない。また、神を知ること、これが一番大事なんですけども、神を知るということもない。さらに、何があるか、二節、何があるか。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。 これが北イスラエル王国の有様です。北イスラエル王国、この時代、この当時は、ね、本当に、ね、ヤロブアム2世の時代、非常に栄えに栄えていた、ね、それも神様の憐れみの湯に、ね、その、栄えていたわけですけども、しかしその栄えているのを、ね、感謝ではなく逆に、ね、これら、ね、不真実、不誠実、ね、神を知ることもしない、ね、それから何をしたか、呪いと欺き、人殺し、盗み、貫通、流血、ね、これらのものを、ね、はびこらせました。でそれで、ね、それゆえと3節に続きます。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥と共に打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。アーメン。ね、この、ね、北イスラエル王国の人が悪い結果、ね、自然界がその飛ばしを受けるんです、ね、それへこの地は藻に服し、ね、あります。そう、土地がそこに住んでいる人間が悪いと呪われるんです、ね、悪どい技を行って、ね、今年、まあ、コロナのためにあの大川川の、ね、そういう花が咲いてる、ね、桜の花の並木、ね、本当になんか綺麗に咲き誇ってましたね。なぜ、もう毎年 あの大川川沿いに、ね、本当に酒漏れしたり、ね、タバコ臭かったり、酔っ払いが、ね、なんか、嘔吐をしたり、ね、なんかそういう状況、ね、桜の散りが非常に早かったんですけど、あれ桜ってこんなに遅く散るんだっけ、ね、こんなに長く咲いてるんだっけ、ね、そうした罪ある人間の、ね、その、ね、汚れた飲み食いが、ね、ないから、ね、ですから本当に、桜も、ね、生き生きと、また自然界も、ね、このコロナ以降人の往来がなくなった途端に自然界が生き生きしだした、ね、ですから本当にその住んでる人が悪いと土地が呪われて、ね、そして、この、ね、地が藻に服してしまうんですね。この三節にある通り、それこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥と共に打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる、ですからもうイスラエルの中に真実誠実なし、神知ることがなし、呪い欺き、人殺し、盗み貫通、こうしたものがはびこると本当に自然界が、藻に服すんです、もうおつや状態、でそれで空の鳥、野の獣も打ちしおれて、魚さえもいなくなってしまう。これが当時の北イスラエル王国の、ね、状況だったわけです。
この自然とこの、人間との関係、これね、私たちは知るべきなんですね。どういうことかって言ったらね、神は自分に似せて人を作る前に、人がこの地上において十分に生きることができますように、宇宙を作って、太陽と、月を作って、星々を作って、そして海と川を作って、空気を作って、風を作って、雨と小雨を作って、霧を作って、もう花々を作って、草を、木を、穀物を、実を実るものを、全部作っておいて、それが完璧になった時に、自分に似せて作られた人、この人に、このね、肉という皮を着せて、ね、この体を着せて、この地上に置いてくださったんですね。だから、アダムの時代、人間はですね、不足がなかったんですよ。神と、ただ、神が作られた世界をいただいて楽しむだけ。そして、今自分がいただいたものがどれだけ偉大なもので、恵みに満ちているもので、ただでいただいているもので、ということの理解をより高く広く深くすることによって、神への尊敬と愛、それが持てるように、と作られたのがこの地上なんですよ。でも、人のこの人格と心が、その作ってくださった神様に対して、ね、その神様の偉大さ、神様への感謝、ね、そういったもろもろを覚える前に、主を愛する心が、ね、もう育つ前に、人間は蛇によって誘惑されてしまった。その後からですね、人間の尽きらない命が、限りある命へと向かっていくんですね。エデンには死がない世界だったんですよ。エデンに人間の死は存在しませんでした。 でも罪に誘惑されて落ちた時に必ず死ぬという、この宣告通り、人の思い、心、感情、霊魂、魂、そして人の肉そのものが死に向かって生きていくんですけれど、なんで罪を犯した人間が死に向かって生きていかなければならないかって言ったら、罪を犯した人間が年数を重ねて罪を犯すと、罪を犯す、その罪を犯す強度がどんどん強くなっていく。生きて地獄になってしまうんですよ。だから人間が罪を犯した時に、次の次世代の弱いものですよね、弱いものがまだ生きられる世界を保存するために、人間にはこの寿命というものが存在するようになったということなんですね。今回コロナウイルスによってちょっと景色が良かったり、花々が咲いていたり、そうすると人がそこにいつも季節ごとにそこに行って、人間のこの酒盛りが始まったり、嘘吹いた人間たちの付き合いがその木の下で花の香りのもとでやったりしてね、いるわけなんですね。そこでいいところに置いていい関係を結ぶということではなくね、本当に一夜漬けの愛が生まれたり、誘惑が生まれたりね、褒めちぎって人を騙したり、本当に純粋なことがあんまりない、そういう状況の中において、それを何々を見に行きましょう、桜見に行きましょう、何々を見に行きましょうということで誘い込んで、そしてその素晴らしいこの自然のもとにおいてはびこらせている人間の言葉、それを言っている人間、聞いている人間は気づかない。でも自然は神の摂理に基づいてものを見て聞いてますので、人の嘘吹き、一夜漬けの言葉、信用ならない褒めちぎり、それを見て聞いて、自然はそれによって汚れを受けるんですね。そして汚れを受けているので、自然のこの清さ、道徳さ、綺麗なところ、それが汚れてしまったので、命が儚く、で今年ね、いろんなところから言っていますよ。今年桜長いね。なんで長い？桜の木の下で酒盛りがなくなって長い、ね、酒盛りして喧嘩をしないから長い、ね、いいんだよいいんだよって良くないことをね、お互いにいいんだよいいんだよって言い合ってやり合って、そういう真実とは程遠いことを人間が見せてきた、聞かせてきた、それが今年はほとんどないということなので、本当に自然がすがすがしいでした。散歩コースにあったね、ユリが植えてあったんですけれど、いや、右側はちょっと人がね、ちょっと手を足していた。右側のユリと左側、人間が踏み入ってないところの左側の百合のこの、大きさ違うの見ましたでしょ？恐ろしいほどでしょ？森林公園のところですよ。百合をこう植えてあるんですけれど、植えてある百合が右側、降りていくときに右側はなんか人がね、山菜かなんかを取るためにすっごいこう目を凝らしてこう踏みつけたり欲張ってやったりしていた場所なんですよ。そこの百合は同じ百合なのにちっちゃいの。汚れた人間がそこに踏み入ったからね。左側降りて、階段降りてきて左側の百合はね、すごい高いんですよ。そこはね、ロープが張ってあって人が入れない。 びっくりしました。私は、皆さんも目を凝らして見てくださいね。自分が生き生きしているところにおいて、自然のね、その祝福された様とざわない様を、自然はね、ローマ書8章を見るってね、苦しんでいるんですよ。もう私たちをこの人間の汚れた世界からね、汚れを受けないように何とか解放してください、解放してくださいね、と言って、神の子、自然に向かって悪いことしない、自然に向かって神の皆を褒めたたえて祝福する、神の子の現れを自然は待っているということが書いてあります。人間の汚れによって本当にあらゆるものが汚れる、汚れを受けると、汚れを受けた分だけ死を出すんですね。だから今日聖書に書いてあるじゃないですかね。そこもう一度読んでくれますか。
この地には真実がなく誠実がなく、
ほら、もうその通りです。真実と誠実がないね、たわごとね、わけもなく褒め合って、本当の心はそうじゃないのに。どうぞ。
神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。
ほら、人間が罪を犯したら自然は藻に服すって言ってるでしょ。藻に服すって、藻はいつ服すの？死んだ時でしょね。死んだ時に藻に服すでしょ。もう正確に書いてあるじゃない。人間が罪を犯してどうしようもない状況になると、自然は藻に服す。どこまで？水の中にいる魚までも藻に服して、そして取れなくなる。みんな言ってるよね、年々取れなくなったよね、年々取れなくなったよってみんな言ってる。自然が藻に服すってんです。クリチャンで畑、まだね、漁師の仕事をしている人、ですね、藻に服しているこの自然に対してイエスの皆によって慰めた方がいいですよ。イエスの皆によって慰めて祝福した方がいいですよ。そうすると、神の子、自然が待っている神の子なんですよ。神の子が現れると、藻に服すことがなくなるから。藻に服すということが、神の子が現れて、ね、自然を慰める。ね、もう人の汚れを受けて、あんた大変だったねって。かわいそうにって。イエスの皆によってあなたを慰めます。人間から受けた汚れをね、清めよう。汚れは清められよう。と言って祝福すると、神の子が現れてそれを祝福するとね、あのね、藻に服さなくていいんだって。そして、まだ、埋めよう増えよう、地に満ちようを言ってあげると、ね、彼らはもう今まで藻に服していたので、何にも命の生産ができなかったということなんだけど、もう祝福しているので癒されて、石女が子供を産むみたいにね、生まれるね、羊が双子じゃないのはないということが書いてあるね。そのような産んで増えて地に満ちる、その祝福がある。すごいですね。皆さんが知っているクリスチャン企業をそうやって祝福してくださいね。クリスチャン企業を祝福してください。産んで増えて地に満ちますようにね。汚れを受けているところがあるならば、イエスの皆によって清められますように、癒されますように、そして産んで増えて地に満ちますようにと、神の子供としての皆さんの役割を担ってください。イエス様の皆によって祝福します。アメン。
続いて4節からのところなんですけども、特にこのイスラエルの国家としての罪、それが、その責任は一体どこにあるのか、その責任の所在が、ね、はっきりと、書かれてあります。4節から見ますと、誰も咎めてはならない、誰も責めてはならない、しかし祭司よ、私はあなたをなじる、あなたは昼つまずき、預言者もまたあなたと共に夜つまずく、私はあなたの母を滅ぼす。ここにおいて4節は誰も咎めてはならない、誰も責めてはならないというんですね。北イスラエル王国、これだけもう不法がはびこっていて、自然界がこんなにもダメージを受けているにもかかわらず、主は誰も咎めてはならないと言います。けれども主は唯一咎めているのは祭司です。また預言者です。このしかし祭司よ、私はあなたをなじる、あなたは昼つまずき、預言者もまたあなたと共に夜つまずく、私はあなたの母を滅ぼす。で6節、私の民は知識がないので滅ぼされる、あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭司としない、あなたは神の教えを忘れたので私もまたあなたの子らを忘れよう。アメン。ですからこの国家がなんでこの神様は恐れを敬わない、ね、流血、ね、人殺し、貫通、そういった良くないことがはびこるか、これ祭司がまた預言者が教えなかったからなんですね。知識を、ね、それを伝えるべき知識を伝えなかったから。ですから本当に私たち、ね、主の民、神の祭司の国民とされた、ね、者たちは正しい知識を世に伝えていくべきなんです。正しい知識、これは御言葉です。御言葉を宣言しない、御言葉を教えない、聖書にこう書いてありますよということを言わないで、ただ人間の哲学、ただなんかエンターテインメントめいたこと、それによって人を引き込もうとして、御言葉なしのまんまだと民は欲しいままに振る舞っていってしまう。で当時の北イスラエル王国は祭司が、ね、御言葉を、ね、責任持って伝えなかった、預言者も、ね、伝えなかったから、だから、ね、6節にある通り、私の民は知識がないので滅ぼされる、あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭司としない、ね、あなたは神の教えを忘れたので私もまたあなたの子らを忘れよう、ね、ということになってしまうわけです。ですから本当に教会において大切なこと、それは誠の知識、御言葉、これを教えることです。御言葉を教えない教会、それはただの社交差なんです。御言葉の正しい知識を教えるから、だから人々は、ね、それによって戒めを受けて悔い改めて、また何が正しくて何が悪いか、それを計り知ることができるようになるんですね。でこの知識がないまま、祭司が正しく御言葉の知識を教えないままだとどうなるか、こう7節8節から、ね、彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した、私は彼らの栄光を恥に変える、彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている、だから民も祭司とも同じようになる、私はその行いに報い、その技の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない。彼らは主を捨てて、会員を続けるからだ。アメン。ね、本当にこの北イスラエル王国、当時増えてますね。祝福されてるから、ね。けれども増えれば増えるほどに、ますます罪を増し加えて犯しているんですね。なぜこの8節にある通り、彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。ですから不正な手段、不正な富、不正なビジネス、あるいは賄賂を取ったり、あるいは悪いことに目をつぶって、それでピンハネをすること、それを祭司が懐に入れたり、そうした民の罪を祭司が食い物にして、ね、そして彼の咎に望みをかけてるから、ね、だから、悪どい国では、ね、賄賂がはびこるんですね。上の、ね、共産党、ね、上の人たちはみんな、ね、その賄賂に望みをかけている。ですから、当時の 祭司も、ね、この民の罪を食い物にし、彼の咎に望みをかけている、そういう状態だから、だから主は宣言するんです。だから民も祭司も同じようになる、ね、私はその行いに報い、その技に仕返しをする。そして、ね、彼ら減っていくんですね。10節にある通り、彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない、ね、そうです。当時偶像礼拝、ね、本当にこの神殿娼婦との会員を、ね、伴う宗教儀式、そうしたみだらな儀式によって、ね、子供を授けようとか、ね、そういったことをけれども授からないです。本当に罪が増し加わる国、それは人口がどんどん目減りして、ね、減っていくんです。本当に今日本そうですね、世界の先進国と呼ばれているところもそうです。本当に罪がはびこるとどんどんと、ね、その人口が減って、また呪いが満ちていく。でその原因は何だったのか、この祭司の、ね、知識を正しく教えなかったゆえに、ね、ですから、ね、そういうことになってしまうんです。
要するにですね、祭司たちがなんで知識を正しく教えないかって言ったらね、罪を犯して、罪を犯した者の10分の1持ってくるんです。泥棒が10分の1たくさん持ってきた。そしたら金額的には多いね。ね。だから持ってくるものが多いので、うすうすあの人悪いことして持ってくるよねって分かっていても、主への10分の1祝福されよう、ダメです。うすうす罪を犯して富を肥やしているということが分かっている。なんかもう非常に今ね、うんうんうんうんって、もう首を縦に振る人がいましたよ。言いました。出どころが罪から出た利益なんですよ。それを教会に持ってきたときに、あれ分かっていただいちゃいけないですよ。こんな汚れたものは持ってきてはならない。勤勉に働け。それで人の前で断るべきなんですよ。そうすればああって不正な富、それを献金しちゃいけないんだなって。なんで不正な富を献金するか分かりますか？心の咎めがあるから。心の咎め、不正に得たものに対して心の咎めがあるから、教会に献金した、お寺にお布施をしたということによって、なんか自分がいいことした気になるんですよ。もしそれがね、神がそれをお許しになって、教会に悪いことしたのに教会に献金したからその人を許すということだったら、それ神じゃないね。神じゃないね。だからイエス様言ったでしょ。金持ちが持ってきたね、その献金の、献金がこう入るときに、わざとその献金をね、銅で作ったラッパみたいな、あのものなんですよ。献金を入れると、ジャランジャランジャランジャランジャランジャランジャランジャランって、下に落ちるまで時間がかかる。ね、ザルで持ってきてそれをやっても大騒ぎになってるわけなんですね、教会の中が。ということなんだけど、主がねそれを見て、一番最後に人目を忍んで2レッタ入れた人の献金を見て、ちょっと来てごらん来てごらん、この人が入れたのが一番大きい金額だよ、ね、罪ない、主を真心からね、礼拝して、何もない空手で来るということをしたくないので、一番少ない金額、2レッタ、持ってきてそれを捧げた。でも、その捧げることのこの心の構え、そのものがすごく綺麗。だから、主が言ったのが、この貧しい、ね、ヤモメが捧げたものが一番大きいよって言ったんです。一番大きいものというのは心がこもったものなんですよ。 前もって準備して心がこもったものなんですよ。うちの教会ね、不思議な献金があるんだよ。毎回御言葉を添えて、今教会の封筒には御言葉が入ってるよ。なのに毎回自分でこの御言葉っていうのがこうあるらしくて、それを添えて、その献金の中にいつも入ってるよね。いつも入ってるよ。あ、不思議だよね。あ、まだ今週もある。今週もある。心して献金を捧げるための心してね、備えてるんですよ。だからね、いつまで続くのかなと思って、ずっと見守ってる。今のところずっと続けられています。入院した時だけちょっと休まれていました。あれって、と思って、本当にすごい、あれですよ。だから、心なんですよ。ね、私が言ってるでしょ。明日教会だと思って、思った地点からね、話も気をつける。行くところも気をつける。やることも気をつける。そしたら、その人の礼拝はその時間からもう始まってる。ね、明日教会だって言ってるのに、もう関係なくもう全部時間過ごして、それで教会に来て、それで礼拝する人と礼拝が始まる人と、その前から礼拝を準備した人と、イエス様が祈りの答えの順番、アンサーの順番をね、もし決めているとしたら、誰から答えてくれると思う？明日教会だからと心して、その思った瞬間からこの教会の明日の礼拝のために心を向ける人のことを主はね、答えてくださるに決まってますよ。いいですか？やることなすことがね、うまくいかない、全部が何だか知らないけど味方してくれないね。どこいてもパッシングされる。同じことをやってるのに、ある人は祝福して下がえるのに、自分がやったらダメ。これはね、汚れているので、自分が罪によって汚れているので、だからね、自分がやること全部をね、自然がね、ああ汚れた汚れたって藻に服すんですね。誰が藻に服す？死んだらでしょ。だから死が続いて、ずっと藻に服して、その調教が、だから今日このエズゲーションのここ、もう本当に全世界が聞かなきゃいけないよ。苦労してるのね、ホセアはもうみんな聞くべきですよ。あ、私苦労してるのは罪を犯してるから、私が行くどころ全部藻に服してるんだって。お金が藻に服す、仕事が藻に服す、人間関係が藻に服す。ね。子供が言うこと聞かない。藻に服す。全部藻に服すだよ。もう言ったらキリがないことだよ。ああ、神の子の現れを待っている。この自然に対して神の子として本当に歩んでいきたいと思います。アメン。
ですから、この国の罪、国が知識を持っていないゆえに犯す罪、その責任は祭司にあるんですけれども、で、一家家庭の中においてこの罪をはびこらせ放置している、その責任は誰にあるか、これ一家の主人にあるんですね。そのことがこの11節以降に書いてます。11節から、ブドウ酒と新しいブドウ酒は飼料を失わせる。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、 丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で子を抱く。その木陰が心地よいからだ。それゆえあなた方の娘は姦淫をし、あなた方の嫁は姦通をする。私はあなた方の娘が姦淫をしても罰しない。またあなた方の嫁が姦通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に去り、共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。アメン。この一家の中でですね、なんと娘が姦淫をし、嫁が姦通をしているんです。けれども、その娘や、また嫁は、罰しないと、主は言われるんですね。じゃあ誰を罰するか。それは男たち、要するに亭主、主人が、この男たちが遊女と共に離れ去って、ですから、亭主が、一家がいるのに、嫁がいるにもかかわらず、娘がいるにもかかわらず、遊女と一緒に家を離れ去って、でそれで神殿娼婦と共に、生贄を捧げているんです。ですから、この、主人が性的な罪を、神殿娼婦や、また遊女と共に、そういうことをしているから、だから、その娘も、この、親ありき、またその、妻、その嫁もまた、その夫ありきで、夫がそういうことをしているから、だから、妻の方も、また娘の方も、姦通をして、姦淫をして、そういうふうに性的な、この汚れを、この一家全体で行うようになってしまう。その責任は主人、その一家の亭主にあります。一家の亭主が、ですから、その家を捨てて、遊女と一緒に、その、まあ、駆け落ちをして、家を離れて、あるいは神殿娼婦と共に、生贄を捧げる。そういうことをする悟りのない民は踏みつけられる、十四節にありますね。この、まあ、姦淫の霊、この十二節に、これは姦淫の霊が彼を迷わせる。木に伺いを立て、杖が彼にことを告げる。これ偶像礼拝ですね。まあ、当時、この杖で、どっち方向に倒れるか、それによって占って、でそれで物事を、決めたり、していた。そうした姦淫、そして姦淫のあるところ、偶像礼拝があるところには姦淫があります。そこの横浜、秋になると、あの熊手を、売る、何でしたか、あの祭り、その祭り、あそこ、あの神社の周り、昭和の時代は赤線青線地帯だったんですね。ちょうどその、売春塾がたくさんあの辺に、まあ、今もちょっとホテル街になって、いますけども、ですから偶像礼拝が、本当に盛んなところにおいてはこういう、姦淫の罪が、はびこって、でそれで、まあ、特に一家の主人からしてそういうことに身を投じていたからだから、まあ、そういうことに、なってしまうんです。でそこで、この15節以降、15節からイスラエルよ、あなたは姦淫をしてもユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると言って誓ってはならない。まことにイスラエルは堅くなな目牛のように堅くなだ。しかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養う。エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり、淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。アメン。15節以降ではイスラエルに対して、あなたはもう姦淫してもいいから、けれどもユダに罪を犯させてはならない、というふうに言うんですね。もう北イスラエル王国、せっかく、戒めを受けたにもかかわらずその戒めを無視して、いや私は、相変わらず姦淫をしたいんだ、いや相変わらず私は遊んで暮らしたいんだ、面白おかしく、そんな神の言葉、そんな堅苦しい、生き方したくない、そういうふうにしたから主は、あ、じゃあイスラエル、あなたは、そんなに姦淫したいんだったら、まあ、どうぞ、あなたはそんなに神様の教えをないがしろにしたい、あなたはそんなにむさぼり食べたい、あ、じゃあどうぞ、そう食べてください、そういうふうに突き放すんですね。けれどもユダには罪を犯させてはなりませんよって言うんですね。南ユダ王国、 当時ヒゼキヤ王でした、ね、ヒゼキヤ王のその時代において、ね、あなたが、北イスラエル王国は、もう悪どい王が会員の罪を犯したり、もう偶像礼拝を犯したり、もうやりたい放題、ね、主はもうナスが魔王に任せて、やがて、ね、滅びに任せるんですけども、しかし南ユダ王国には罪を犯させてはならない、本当に主を恐れを敬う当時の、ね、ヒゼキヤ王に、そういう、誘いをしたり、ね、してはならないということで、ね、ギルガルに行ってはならない、ね、ベテアベンに登ってはならない、ね、これみんな南ユダ王国のその、大体国境付近のところですね。ですからもう北イスラエル王国、あなたは、ね、このギルガルに行ってもならない、ね、ベテアベンに登ってもならない、ね、本当にそのようにしてもうユダにもう近づくな、ね、あなたはそんなに偶像礼拝したいんだったらどうぞしなさい、そんなに会員したいんだったらどうぞしなさい、そんなにむさぼり食って自分の体を貶めたいならどうぞやってください、けれどもこの神様を恐れを敬うためのところには下っていくなという宣言をするんですね。この16節で、誠にイスラエルは固くなな目打ちのように固くなだ、しかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養う、ね、この広いところにいる子羊、これ危険な状態です。要するに放任状態の子羊なんですね、けれどももう北イスラエル王国はあんた固くなな目打ちのようだからもう放任する、ね、そういうふうに、もう至るところに子羊が、ね、散らばって好き放題なところに行く、けれども羊飼いがいない状態、親羊から離れている状態、もういつ獣に、ね、襲いかかれても、ね、不思議じゃない、もうそういう放任された状態に、ね、する。なぜならこのもうエフライムは偶像に組みしているから、だからそのマスにナスに任せよう、というんですね。主は本当に固くなで、ね、愚かなことが好きな人に対しては本当に主はそれを放任するんです。あのローマの一章、のところにおいて、ね、主は、ね、その心の欲望のままに汚れに引き渡されということが3回出てくる箇所があのローマの一章の、ところですけども、ローマの一章の、24節にありますね。ちょっと分かりやすいように21節から読んでいきたいと思います。ローマ一章21節からというのは、彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。で、本当に彼らも欲望のままに、したい、もう言っても聞かない、戒めても聞かない、いや私はこの、性的な快楽にふけりたいんだ、したら神はああじゃあそうしてください、その心の欲望のままに気軽に引き渡されて、ね、彼らしてはならないってことをするようになるんですね。26節で、こういうわけで神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち女は自然の欲を不自然なものに変え、同じように男も女の自然な欲を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。本当にもう心の欲望を、ね、それに任せて、ね、それで頑固に、いや私はこの道には行きたいんだ、私は快楽を愛するんだ、私はこれが食べたいんだ、ね、それに頑として、ね、行くならば主は彼らを良くない思いに引き渡されるんです、ね、どういう良くない思いに引き渡すか、この29節から、ね、29節から見ますと、彼らはあらゆる不義と悪とむさぼりと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、 そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相語する者、悪事を企む者、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。ここに、合計21項目、キング・ジェームズでは22項目出てくるんですけども、この本当に神を知ろうとしたがらない、あくまで自分の罪を、好みとして、良くないことを、それを、あえて好き好んでして、そして神様の叱責を聞かない者は、神様はこのように、なせしをその者たちに与えるんです。本当に当時の、北イスラエル王国、頑としてその神様の戒めを聞かない、預言者エリアという偉大な預言者が、現れても聞かない、エリシャという本当に知る不思議の預言者が現れても聞かない、でそれで最後にホセアという預言者が現れても聞かない。そしたらその結果、北イスラエル王国は本当にもう過酷なアッシリアという、本当に残酷な、その民族によって、引きずり出されて、散り散りバラバラになってしまいました。本当に私たちは、気をつけるべきです。私たちは、本当に皆さん祭司として今この時代、しっかりと目を覚ましてこの知識、正しい知識の言葉を語るべきです。そして一家の主人も、同じように家族を、一家を、本当に、その悪どい方向に導かない、ということ、それをキープし続けること、それが必要です。もし一家の主人が、もう性的に堕落して、その遊女と共に離れ去ったり、神殿娼婦と共に生贄を捧げているとするならば、娘は、姦淫の罪を犯し、また嫁は、貫通をし、けれども主は、その娘や 嫁を罰しない、ただ罰するのは主人、正しいその知識を教えずに、また、正しい立ち振る舞いを伝えず、そのように怠った、彼らを罰するんです。でこの11節に、面白いことが書いてあるんですね。ブドウ酒と新しいブドウ酒は思慮を失わせる、唐突に11節に、ブドウ酒と新しいブドウ酒は思慮を失わせるって書いてあります。そうです、この、酒、それに酔うと、その羽目を外してしまったりしてはならないことをしたりする、特に祭司はですね、このブドウ酒や強い酒を飲んではならない、その戒めが与えられました、それはちょうど、大祭司アロンの2人の息子たちが、主に、撃たれて炎が、彼らを焼き尽くして、それは、彼らが、きっと、もう葡萄酒に酔ったまんまの状態で主の御前に進み出て、その異なった火を焚いたからですね。でそれで彼らその死生所の中で焼き尽くされてしまいました。それその直後に主が、葡萄酒を、大祭司は、葡萄酒を飲んだり、強い酒を飲んで勤めに入ってはならない、その戒めを与えられました。それで、このブドウ酒と新しいブドウ酒は汁を失わせる、注意説にあるんですね。このゆえに、ですからこの強い酒の類、それに酔わされて当時の祭司も、また当時の一家の主人たる者も、酔わされて、でそれで結局してはならないこと、知識を正しく伝えることをせず、また、一家の主人も、もう本人、もうそういう、やらしいことを、それを放任して、でそれでこの一家全体が、また国全体が、もう悪どいことに満ちてしまったわけです。ですから私たちは本当に気をつけるべきです。今この時代目を覚まして、ブドウ酒、強い酒の類、シャカールに酔わされることなく、本当に皆さんはこの時代正しく祭司として正しく知識を伝え、また一家の主人である皆さんは本当に正しく、この性的な面において、また霊的なモラルにおいて、本当に正しく一家を統治して、すべを収めていくべきです。それならば、皆さんこの時代、本当に生き残るもの、そして、なお、発展していくもの、栄えていくものとして、今この時代、皆さんは、そのように栄え、有力者になっていくことができます。
このね、古い葡萄酒、また新しい葡萄酒、で、葡萄酒なんですけど、葡萄酒というのはですね、お祝いの時、何かを祝わなければならない時に用いる。ということなんですね。だから祝いの時なんだけど、飲みすぎると、このプドシュであっても飲みすぎるとどうなるかって言ったら、ノアのような失敗 を知ってしまうからなんですね。だから、嬉しいからつって羽目を外してはいけない。嬉しいからみんなでぶち上げ、なんだっけ、打ち上げ、うん、何々をして、もうこれが成功したので、じゃあ打ち上げに行きましょうつって羽目を外す。打ち上げのところがぶち上げになっちゃう、ね、そういうことになってしまう。この不貧困というのがここ出てきたんですけど、この性的な不貧困というのは人を酔わせる、人を酔わせるので、それによってまだね、その人の人生を全部ためにするということなんですね。だから酔わせるもの、酔わせるものは絶対に近づいてはならないということを言ってるんですよ。友達が自分を酔わせているんだったらその友達もダメです。物が自分を酔わせているんだったらその物を断ち切らなければならない。ある種のことが自分を酔わせているとするならば、そのこととも断ち切らなければならない、ね、代表的に人を酔わせて人をためにしていくというもので、ね、お酒をね、飲むと人はね、呪いも平気で言っちゃうんですよ。お酒を飲んだ人というのはね、気が大きくなっちゃって、地獄も天国も呪いも祝福もわからない。それで何でもいいんだよっていうことをよく言う。別に関係ないじゃないかとかね。お酒に酔うと、いい言葉よりお酒にもう酔いすぎた人が吐く言葉というのは全部良くない言葉を本気で言うんですよ。だからお酒は飲んじゃいけない、ね、そして酔ってはいけないでしょ。もう一つね、性に酔ってはならない、中毒されてはならない、ね、その中毒されたら、その中毒も恐ろしい中毒だから、中毒性が強いものを好んでいくということなんですね。ソ連とか寒い国に行くとすごくお酒が強いって言ってますよ。それによってどうなってるかって言ったらね、お酒による事故が多いですよ、ね、寒さをしのぐためにお酒を飲む、体を温めるために保温をした方がいいですよ。彼ら曰く、寒さをしのぐためにお酒を飲む。ホームレスの方々、お金が手に入るとすぐお酒を買うんですよ。で、なんで食べ物じゃなくお酒なのって聞いたら、もう寒いからお酒を飲んで、ね、その寒さをしのげるって言ってるのに、夏はなんで飲むの？私の持論ですよ。ね、それがそうだとするんだから、夏はなんで飲むの？夏ね、お酒飲んだらもう蚊に抱かれちゃってもう大変なんですよ。刺されて、そんでかゆいということなんですね。だからこれね、酔いたいという誘惑に負けているだけで、寒さうんうんじゃないんですよ。人は立派な言い訳を考えるということなんだけど、その立派な言い訳が言い訳通りのね、結果は生んでいない。お酒に酔って言葉の失敗をして自分の人生をね、滑り台に乗ける。女に酔って、同性愛に酔って、そして自分の人生そのもろもろを没落、堕落、下げすみ、汚れへと持っていく。だから何でもいいから酔うことは本当にやってはならないんですよ。酔っていいことは一つだけなんですね。御言葉、 御言葉に酔ったら、その人は世を全部得たにふさわしい。酔っていいものは御言葉しかありませんので、世の中の人が理解しないとしても信じている私たちは、この御言葉に酔ってね、夢中になって御言葉が保証してくださる、その幸せな世界へと誘われていきたいと思います。アメン。
本当にこの、ね、ホセア書のところから、今この時代本当にね、日本全体がなんか会員の方へと、あるいは、ね、呪いの方へと、流血へと、ね、もに服す方向に向かっていますけど、皆さんは本当にこの健全な御言葉、神の言葉、これを正しく身につけて、そしてそれを正しく伝えて、また皆さんの一家を本当にこの御言葉によって正しく統治して、そして本当にこの時代ピカピカ光り輝いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
アメン。では皆さんそれぞれが祈っていきましょう。今いただきました御言葉をそれぞれ受けて、そして本当にそれぞれいただいたこの教え、また悟し、また悔い改め、今それぞれ与えられた祈りをそれぞれ祈っていきたいと思います。
イエス様と御言葉以外には酔わない私たちでありますように、この時間祈っていきましょう。では主の皆を呼びます。
主よ、主よ、主よ、
愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこのホセア書を通して、主よ、私たちが罪を犯してこの地上で生きるとき、私たちと関わったこのすべての主の作られし自然は藻に服す、そして私たちの努力してもあがいても何してもその実を結ぶことが乏しいということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが犯した罪のゆえに、私たちと関わっているあらゆる人、物、こと、仕事、そして自然界が藻に伏して、私たちが乏しくなることがありませんように、主よ、罪を犯したならば悔いて許していただき、生き方を改めて二度と藻に服されることがありませんように、主よ、あなたが私たちを今日の御言葉で養い祝福してくださったことを感謝いたします。この時間私たちはあなたに祈ります。主よ、イエス様と御言葉以外に私たちが本当に酔うことがありませんように、主よ、酔って、そして主よ、本当に悪い結果を立つことがありませんように、人物ことに酔うことがありませんように、そして主よ、汚れたことに酔うことがありませんように、ただイエス様の正しい言葉、そしてイエス様の正しい教えに酔いますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そこには幸いと祝福があるからです。御霊よ、私たちを助けて、そしてイエス様の御言葉と摂理に酔うものでありますように、そしてその御言葉が保証するその幸せな世界へと誘われていきますように、主よ、あなたが祝福してください。主のなさるその素晴らしい技、御言葉を信じる者に与えてくださる正確な保証を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。